前半の最後に、幕末と今では違いがあると。政治も教育も地方の力も随分違うよと。なぜ今、日本が変わらなければと叫ばれていながらも変われない。なんで？やっぱり根っこは政治なんですが、政治が最も時代遅れで、そして教育が悪くて、地方が中央以上にガタガタだっていうんでは、本当にこれではもう変わらんわけだなというところを納得させられてしまうところでございます。で、これを一口に言うならば、危機感の有無なんですよ。幕末は危機感があったんですね。このままじゃいかん。ところが今はそれがどうも不十分。まだなんとかなるさって思ってる人多いですね。もうなんとかなるだろう。まあ明日になればっていう。歌までそんな歌があるくらいでしょ。明日があるさって歌があるくらいですよ。で、あの歌は私こう思ってます。今日頑張った結果が今日でなくても明日があるさと思うんですよ。今日は寝ていていい明日があるさっていうのはですね、まあ、それはインフルエンザでもかかったらまあ寝ていた方がいいですけどね、そうではない限り、あの歌もまた、今頑張ることが、成果として現れるまでちゃんとそのタイムラグに辛抱しなさいという、私はそういう意味ではないかと考えているところです。まあそういうことから、この危機感ですね、これをちゃんと持たなきゃいけない。で、これを持つために何が必要かっていうと、歴史なんですよ。歴史に立つ、これくらい人間を大きくしてくれるものはないんですね。古来歴史は最大の、あるいは最高の帝王学だと言われてきたんです。帝王学とは何かというと、リーダー学のことなんですよ。リーダーたるものは歴史を学べ。歴史を学ぶと、その時間の流れを高いところから俯瞰、または聴観することができます。何でもそうですが、高いところから眺めないとよく見えてこない。で、特に歴史は高いところから見ることが、高いところから見るということが一層求められるということなんです。さあ、それでね、皆さんに配った資料がありますね。資料の中に入っている年表があると思いますが、ご覧いただけますでしょうか。近現代日本史と書いてあるものでございます。この年表はですね、左の方目をやってください。1853年、この時黒船がやってまいりました。そして一番右が、現在地、2002現在地と書いてありますが、これ去年作りまして、ごめんなさい、3と書き改めておいてください。およそ150年を超える近現代日本史を本当に大雑把に捉えると、こういう見方ができるのではないかというものを示してございます。で、1853年黒船がやってきた。この時日本中が大騒ぎになったわけです。4隻の軍艦がやってきたわけですね。たった支配で夜も寝られずと、太平の眠りを覚ます蒸気船と言いましたね。蒸気船というのは蒸気の船ですね。蒸気の力で、その世界の海を遊飛する。で、これが黒船のことでございました。で、その蒸気船は、そこにかけられている言葉があるわけでして、上等なお茶のことを蒸気船と言ったんですね。で、上等なお茶を4杯飲んだら、そのカフェインの働きで夜も寝られないという歌になってるんですよ。で、それが、その黒船4隻でみんなが慌てて夜も寝られないというのに引っ掛けてあるんです。まあ実に見事な川柳ですよね。で、これ読み人知らずですわね。カズ君、これ読み人知らずだよね。だから江戸の庶民で分かる人が、分かる、今受験終わったとこなんでね、大体受験が終わった人に聞くのが一番正確なんですよね。私はところどころよく間違えるもんですからね、いつも参加者の皆さんに助けてもらうようにしています。以前なんて、ソ連時代のある書記長がですね、まだ生きているのに、公園の中で死んだことにしちゃいましてね、それで後で参加者からですね、調べたらまだ生きてたんですがってクレームをもらったことがあるんで、時々そういうことがありますから、ぜひ皆さん注意深く聞いていただきたいなと、思うところでございます。で、その、黒船の話でございましたが、大騒ぎになった。そして明治になるのが 1868年ですから、その間15年ですよ、約。短いでしょう。このたった15年の中に、龍馬も松陰も勝海舟も西郷も大久保も、まあいろんな幕末の志士人物がこぞって出てきた。司馬遼太郎先生は大変神戸にもゆか、神戸関西にもゆかりがあった、ゆかりどころじゃないんですね、もともと関西の人なんですからね。司馬先生は主に幕末に主人公を多く求めておられましたが、次々挙げたくなる主人公がたった15年の中にこんなに集まっている、まあ、そういう時代はなかなか見当たらないと言っていいでしょうね。我々歴史を見るとき、よく注意しなきゃいけないのは、その変革の時代と安定の時代では全く違うんですよ。高校生が使う年表など見ましてもね、安定の時代は書くことがないんですよ。だからね、平安時代の安定期なんて、誰が摂政になった、誰が関白になったって、そんなことしか書いてないんですよ。ところが変革の時代はもう書くことだらけ。わずか1週間でもう大きく逆転するようなことが起こりますからね。だから歴史っていうのは常にですね、どういう時代を今自分が見つめているのかをよく、分かってなきゃ、見損なうことになるということではないかと思います。さて、それでその15年間上へ下への大騒ぎとなって日本が変わった明治維新でした。そこから大正に入る頃まで、これが明治でございますが、日本は近代国家として成長していきます。曲がりなりにも日本が伸びていった交流期ですよ。いかがでしょうか。明治という言葉を聞いて皆さんはどんなイメージを頭に描かれますかね。これはもう大正でもない、昭和でももちろん平成でもない、やはり明治と聞いたときには、当然出てくるイメージがあると、まあ、ここでシャリ痛くなるんですけどね。はい、どうでしょうか。
日本の夜明け。
そうですよね。ありがとうございます。日本が夜明けに立ち、華々しく世界に向かって伸びていく、やがて世界五大国の一つに数えられるというのが、この明治の明治という時代であったわけでございます。まあ、シャレは何だったかというとね、明治と聞いたらチョコレートってこういうと思ったんですけどね、ごめんなさいね。なかなか講師っていうのは、これ言って受けるかどうかっていうのが先に心配になる。ダメですね。心の中に先に心配が立つとうまくいかないんですね。やはりできるという確信を持ってですね、何事も語らないとうまくいかない。まあそんなことも、ちゃんと生命の実相の中に書いてあるんでね。いや、冗談のこと書いてないですよ。心の中に何を描くかが大事だということが書かれているわけで、全く一緒だなと思うところでございます。さて、それで大正はどうかということになりますが、大正はひとときの乱熟時代で、大正デモクラシー、また大正モダニズム、大正ロマンと言われた時代です。ひとときの平和があって、政治は日和見、外交もですね、もう外交もですね、全く協調外交で、列強に従うだけと、まあ、そういう時代がひとときあって、やがて昭和に入ると、我が国は軍国主義へと向かって、1945年2つの原子爆弾を落とされて敗戦の浮き目を迎えることになったと。まあ、概ね明治時代は日本が夜明けであり伸びていった、大正時代はひとときの頂上があり繁栄があり、やがて昭和に入るとこの国が、危うくなっていったと、まあ、大雑把にこういう歴史があったわけですね。で、私はね、なんで大正に入る頃この国は、どうもうまくいかなくなったのか。それは、明治の初めにですね、あまりにもこの東洋精神や日本の心を失いすぎたんじゃないか。とにかくもう今まで、日本的東洋的と言われたことは、これが古臭いからダメだったんだ、これを変えなければ日本は変わらないと、まあ、それで文明開化、富国強兵、殖産興業という、こういう国是のもとに、近代国家を作ろうとしてきた。その勢いがあまりに強かったものですから、その大事なものまで捨ててしまった、これが問題だったと思うんですね。例えば、論語を読むなどということは大変日常的なものでございました、庶民に至るまで。で、論語は全く読まれなくなって、だいたい明治が終わって大正に入ると、指導者といい庶民といい、もう 漢学、東洋思想というものは誰も勉強してない。勉強したとしても少しかじっているだけ。それが素養になっていないんですね。素養とは何か。素養というのはその人の生き方の元になっているということを示しております。素養ではなく、ただ知っているというのは教養と言います。教養では人は動かんですね。知識の切り売りにはなっても、その人が心底行動の人とはなっていかない。常に行動の人となるためには素養として学び取らなければいけないわけですよ。で、この素養において明治の人たちは、次第に東洋の心、日本の心を失っていった。だから大正に入った頃にはね、全く儒教とか武士道精神が途絶えている。で、その頃もやることをやってしまったんですね。日本は、産業革命も成し遂げた。また白人の大国であった、当時イギリスと並び称された大国ロシアを破った。もうやることをやってしまって、国家目標が見えなくなってしまったんですよ。何でもそうですけれども、目標を持つことは大事です。しかし目標を成し遂げた時が問題ですね。いや、そこまで行くのはまだ先だっていうこともあるかもしれませんが、結構いるんですよ、経営者の中にね。なんで経営者として頑張るんですか。それはもういい車に乗って、いい社長室を作って、でそれでもって、まあ、経営者団体かなんかに入って、名誉を得てと。ところがそれらを成し遂げてしまうともうないんですね。車は立派な車に乗っている、社長室も本当にふかふかのですね、絨毯の元ですね、いい応接セットを揃えて、よそからお客が早く訪ねてこないかなと思うようなものを作ったと。そしてですね、しかるべき経営者団体にも入ったと。もうやることない。こういうのを何ていうか、小成功病っていうんですね。小さな成功で満足してしまう。そんな形で得られる、そんなですね、いい車だ、いい会社だなんていうのは、結果として、当然得られるだけの話であって、それらはもうプロセスに過ぎない。もう通り道に過ぎない。自分が経営者としてやるのは、それはどこまでも天下国家のためである。もっとこの国をいい国にしなければ、なんとかこの国を救いたい。しかしそれは、その政治家となったり、あるいはね、あらゆる分野にわたって自分がやりきるなんていうことは、それは人間にはできないことですから、私には私のやるべきことがある、与えられた役割がある。自分の役割においてとことん世のため、人のためやり抜くんだ、生き抜くんだ。それが元にあれば小成功病などに終わるということはありませんよね。さっきの稲盛和夫さん先生はこうおっしゃってました。もっと経営者は政治に、関心を持てと。そう言うとまた稲盛さんがとうとう政界に出るなんて言われるかもしれないが、なんておっしゃってましたね。そうじゃないんだと。経営者ほどこの国の将来に責任を持たなければならない立場はないでしょうと。なんで経営者がもっと世の中のこと、政治のことに、関心を持たないんだ、それに平気でいられるんだということですね。この国の行く末を担うのが経営者の役割ではなかったのかということをおっしゃってました。まあそんなわけで、人間も国家も同じでございます。最初の目標が肝心でございましてね、スタートの時の思いがどの辺にあるかによってゴールが決まってしまうわけです。いかがでしょうか。野に咲く植物、花も結ばずただ草で終わる、まあ、これを雑草と言っては失礼です。昭和天皇様は雑草などという植物はないと おっしゃられましてですね、あらゆる植物には学名があって生きる意味があるということを私たちに、諭してくださいました。まあ、ですから雑草という言葉は使いたくありませんが、まあ、あえて、これは例えにおいて、申し上げたいと思います。この名もない草としてですね、一つの季節で終わってしまうものがある。そうかと思うと芽が出てやがてですね、ヒノキとか杉の大木に育つものがある。何がその差を決めているんだ。これはもちろん一年で終わる草が無意味というわけじゃありません。その大きく育つかどうかということの例えだということで受け止めてください。何が違うのか。その一年の草で終わるようなものにどれほど肥料と水と思いを与えたってヒノキにはならないでしょう。どうでしょうかね。 ヨムギにですね、お前は立派だと。お前はね、本当にいい子だと。一生懸命肥料と水を与えた。言葉もかけた。やがて一念発起してヨモギになるはずだったのが大きな杉の木になった。そういうことありますでしょうかね。ありえないことですよ。なんで？それは DNA がそうしてるんです。初めに決まってるんですよ。スタートの時にもう決まってるんですよ。大きな木になるのか、一年の草で終わるのか、それはもうスタートの時に決まってるんです。だからいかに会社を起こす時、また活動を起こす時、また国を起こす時のスタートが大事か。そのことを仏教では初一念というわけです。初めの思いのことでございます。初一念、初めにないものは最後までありません。我が国は明治においてあまりにこの国の規定文化を失いすぎた。接ぎ木のように欧米文明を入れすぎて、その結果、もう日本人が、信念において揺らぎ、また目標もですね、物質的な目標を成し遂げるとともに、もう、そこから先の生き方を見失った。それが大正以降の日本の混迷を導いたのではないかと、歴史家として私はそのように、評価を下しているところなんでございます。その初一念ですが、人間においてはこれを志というんですね。人間が志を立てることがなぜ大事かというと、それでその人の人生が決まるからなんですよ。スタートが大事なんです。ただ人間が植物と違うのは、人生の途中で志を立てたならば変身できるということですよ。植物は残念ながらそうはいきません。もう種の時に将来が決まってます。人間はですね、生まれて成長し、何回も何回も脱皮できます。人間はなんて素晴らしいんだ、人間はなぜ神の子なんだ、それはね、何回も脱皮して何回も生まれ変わって、もっともっともっともっと素敵な素晴らしい自分へと変身を重ねていくことができると。たった今、何を己の魂に刻むかによって、これからの生涯が決まっていくわけです。それが初一年というものですね。今何を心に思い描き、魂にどんな志を打ち立てているのか、それによってこれからの生涯が決まるということは、今何を思うかによってこれからどんな自分にもなり得る、どんな生き方も実らせることができる。まあ、人間ほど可能性を持った、人間ほどですね、素晴らしい存在はないということを、そんなことからも大いに受け止めるところでございます。で、この図のさらに右の方を見ていただきますとね、戦後は経済立国ということですね。だいたい80年代まで、経済立国に向かって日本は頑張った。おおむね80年代に経済力が世界的規模に成長しました後、やがてバブル崩壊となり、ダブル経済となり、これが崩壊をし、平成不況、失われた10年、そして今、明治以来の政治システムが崩壊し、新しい国を起こさなければいけない。だから今ほど日本の志、日本人としての魂が呼び覚まされることの必要、今ほどこれが求められる時代はないであろうというところでございます。こうやって見ますとね、日本は今まで2回たこ揚げに失敗したと、まあ、かような捉え方をしてよろしいんではないかと思っております。1回目は明治に上がりかけた。ところがその後どうも風に乗らなかった。2回目は戦後の経済立国で頑張った。でもこれもしっかり風に乗らなかった。もういっぺんやらなきゃいかん。先人がこれを今失敗したと申し上げましたが、失敗したままで終わらせるかどうかはこれからの私たちにかかってるわけですね。いや、あの明治があったから、戦後があったから、やがて加速がついて新しい日本が起こり、その日本が世界を変えたんだ。そのように私たちが新しい歴史を起こせたならば、失敗は失敗でなくなる。 先人の無念は無念ではなくなる。常に、意味を変えるのは今を生きる私たちの役割なんですよ。歴史の事実は変わりません。戦いがあった、勝つ側があった、敗れる側もあった、この事実は変わりません。しかしその歴史の意味は後世に生きる者の努力によって変えられていくんですよ。意味はどこまでも変わる。明治に日本人が頑張った意味、戦後に日本人がまた一生懸命に額に汗した意味、これを無にするのか、意味あるものに変えるのかに、かが私たちの生き様ではないか、そこが問われているということを強く思うわけでございます。でね、明治を指導したのは誰かと言いますと、主に下級侍でございました。下級侍が一生懸命頑張って近代日本を作った。戦後は何かって言いますとね、そこに軍人武士、真ん中の点点点で右上がりになるところですが、軍人武士って書いておきました。これはどういう人たちかと言いますと、戦争の生き残りでございます。仲間はみんな死んだ、自分だけが生き残った、どうせ死んだ命だ、一度死んだ命なんだから何が何でもこの国を救おう、変えていこう、その人たちの踏ん張りが、プロジェクト X のようなああいう伝説を生んで戦後の経済立国を成し遂げていったというところでございました。でね、そうやって頑張った方々がおられますのに、その後へ続くことがどうもうまくいかなかった。明治に頑張ったけれども、大体明治が終わる頃に儒教武士道精神が途絶え、国家目標が見失われ、明治と大正の間には実は大きな意識の断絶があったわけでございます。国民意識の断絶がそこに起こってしまったんです。そして戦後においても、軍人として、命を国家に捧げ生き残った方々がもうどこまでも命がけとなって一生懸命となってご活躍遊ばされた。その結果が我が国の経済成長に結びついたわけですけれども、その方々が第一線を去ると、あとはもう指導者の小粒化を生んでですね、今日亡国加速状態に私たちは今置かれているということではないかと思います。これを何とかしなければ、まあたこ揚げが2回うまくいかなかった、もう1回頑張ろう、今度は誰が頑張る、それは日本人の魂を持って何が何でもこの国を変え、新しい日本を起こし、その日本が世界を変えるんだ、ここにかかっているんではないかと思うわけでございます。そこに右肩上がりで松下政経塾、政経新塾などと書きましたが、これは、とりあえず私たちも頑張ってますということで書かせてもらっているわけでございます。この戦後において谷口正治先生が成長の絵を起こされまして、そして心ある方々と共に研鑽を重ね人づくりに励まれた、こういうお働きももう間違いなく新しい日本を作るために結ばれていく、その大いなる基盤となっていかれるということを思うわけでございます。このままではいけない、この国を何とか変えなければという、そんな思いをもう何が何でも日本を変える方向へと力を一つに結んでいきたい、いかがでしょうか。こうして明治以降の日本史を高いところから見ていただきますとね、まあ、このように2回ほどこの国は頑張ろうとしたけれども、どうも今一つ風に乗り切らなかった、でも今度はやるぞ、そうすることによってこの国を支えてきた先人の思いをしっかりと受け止め無にしない、必ずや私たちの先輩たちのご活躍を実りあるものに変えていきたい、かように思うところでございます。でその大正時代頃に国民意識の断絶があった、何が失われたかということになりますけれども、それをキーワードで申し上げますとね、東洋思想といいましても主に儒教で申し上げますと仁とか義になりますね。義の内容については、今井回答からもお話が冒頭にございました。仁とか義、仁義っていうとなんだかね、 専門職の方のキーワードのように思う方がおられるんですけどね、決してそんなことはございません。これは本来、儒教の大切な用語なんですよ。で、仁は何かと言いますと、人偏に二と書いてありますね。ですから、人が二人おります。これは人間だと思ってくださいね。人間が二人いると、その間に、思いやりや愛情や真心、友情、助け合いというものが起こってくる。これを仁というんですよ。人間が二人いる。相手があって、自分と相手の間に起こるところの人間的な情愛、これが仁なんです。真心のことですね。だから喜ばれる喜び、お役に立ちたい、何かさせてください、これらがみんな仁ということです。では義は何か。義の上半分は羊でございます。そういうご説明が冒頭にございました。羊はですね、群れをなします。群れをなして歩くから整然としている。まあ、そう言いましてもね、実は羊は結構道草を食うんですね。私、スペインに行きましたときに、ちょうどね、マドリッド、首都のマドリッドでしたけれども、農業祭りだったんですよ。で、なんだか車の音が全然しない、何かなと思って外に出たら、羊の大行進だったんですね。で、ずっとその後ついてきました。これはめったにないから、面白いからついていこうということで歩いたんですね。おお、そしたら、羊はね、ずいぶんもう道草を食いますね。ところがね、ちゃんと戻ってくるんですよ。だからまあ、理路整然と進む。で、その理路整然と進むということが美しいことだっていうんですね。揃っているということです。で、揃っているということが、言うならば美しいことであり、人間として美しい生き方が義なんですよ。人間としてどう生きるか。人として、あの人は素晴らしい、素敵だな、もう感心する。どういう人に私たちは心動かされるかと言いますとね、それは一口で言うならば、自分を超えて人のために生きる人だと思うんです。俺が俺が、私のために、まず自分、そういう人を見て私たちは感動するだろうか。いくら一生懸命であったとしても、全くそれが私利私欲、自分を抜けない、そういう人を見た時に、我々はですね、なんて小さな人だ、なんてがめつい人だって思うだけですね。そうではない、みんなのために一肌脱ぐ、あるいはもう一肌も二肌も脱いで一生懸命人に喜ばれようとしている、そういう人を見た時に、私たちは非常に、感動するものがある。で、私も何か助けさせてもらおう、何かお手伝いがしたい、そう思うわけですね。そのように思わせてくれる生き様を義と言ったんですよ。自分を超えて誰かのため、何かのために生きようとする、それを義と言うんですね。だから仁義というものは、どこまでも真心を持って世のため、人のため、自分を超えて何かの役に立ちたい、こういう心なんですよ。これが東洋思想であって、これを教えているのが、論語を基本とする儒教ということになります。こういう考え方を見失って、やがて大正時代に入っていったわけです。明治はまだ良かったんですよ。なんで良かったかっていうと、余熱があったんです。私たちが何かストーブを消す、ストーブなんてまあすぐ冷えるかもしれませんが、暖炉か何かを、まあ、消す場合に、余熱が残ってますね。で、余熱が明治が終わる頃まではどうにか続いたんですよ。だって明治の初めの指導者はこの仁義の心で育ってるわけですから。その余熱が消えるのが大正時代。だから大正時代に大きな国民精神の断絶がそこにあったと言っていいわけなんです。さあ、それから、まだ大事なことがありましてね、仏教の心も同じく見失ってきた。仏教ではどういうことを教えてるかって言いますとね、仏様の心の基本中の基本というのは、慈悲の心となりますね。慈悲とは何か。慈悲というのは、相手に喜びを与えと同時に、相手の辛さ、悲しさを取って差し上げる。これが慈悲ですね。喜ばれることをしよう、また相手を思いやろう、辛さを取って差し上げよう、これが慈悲の心である。で、この慈悲の心がございますとね、利他に生きることになる。利他というのは、相手のため、誰かのため、喜ばれたい、人のお役に立ちたい、まあ、これが利他の心ですね。利他の反対は自利と言いますね。自分だけ良ければっていうのが自利ですよ。人のためにっていうのが利他になりますね。で、そういう精神のことを仏教では大乗と言ったんですね。大乗というのは大きな乗り物のことです。 乗り物に例えて何が言いたいかと言いますと、みんな一緒に救われようというのが大乗なんですよ。これはお釈迦様が死んで何百年も経ってから、そのお弟子さんたちの間で反省が起こってきて出てきた言葉なんですよ。どういう反省であったかと言いますとね、みんな修行するのはいいことだ、でも修行して自分だけが救われて何が残るのかという反省だったんですよ。山にこもる、修行する、瞑想もする、断食もする、それはご立派だと、その人は救われるだろう、でもそうやって修行してその人一人が救われて、で何が残るのかということですね。これじゃいかん、みんなと一緒に救われよう、みんなが乗れる大きな乗り物であろう、それを大乗と言ったんです。自分だけ救われたらいいというのは小乗と言ったんですね。小乗に対して大乗でなければならない。で、この大乗仏教が我が国に入り、この大乗仏教にいち早く着目なさった方がどなただと思いますか？英米な、さすがですね、聖徳太子ですね。聖徳太子は一大乗という言葉を語られましてね、一つの大きな乗り物にとにかく大乗も小乗も全部ひっくるめて、みんなが救われる、みんなが救われる真理の国、真理国家を起こそうというのが太子の御願いであったわけです。素晴らしい政治家ですね。本当に聖徳太子のような人が今一度この国に現れなければ到底救われるものではない。落ちていく船の中で、暮らしを議論したところで何の救いにもならない。先般読売放送がもう聖徳太子をもう一遍、待たなければいけないなんていう番組やってました。あの草野仁さんが、草野仁さんですか、世界不思議発見の司会者が、ずっと司会進行やっておられましてね、その番組と重なっちゃってですね、いつクイズになるのかなと思いながら、クイズにはならなかったんですがね、ご覧になった方もおられることと思います。もう聖徳太子を待たなければこの国は変わらない、そういうお言葉でございました。そういう内容がそこにございました。その大乗によって、生きると、これをね、菩薩行というんですね。菩薩と言います。菩薩とは何か。菩薩は如来ではございません。如来というのは菩薩より上なんですよ。阿弥陀如来、釈迦如来、大日如来、もうすっかり高いところにお登りになった仏様が如来です。菩薩はね、まだ人間臭いんですよ。おしゃれもしたい、また、おいしいものも食べたい、きれいな服が着たい、人からよく思われたいで、もう嫌になったら怒る、悲しい時には泣く、全く人間なんですよ。でも菩薩の偉いところは、そうやって人間的な感情を持ちつつも、世のため人のために役立ちたいという願いを捨てない人なんです。人間にして如来に近づこうという、これを菩薩というんですね。ですから仏様を見るときに、これは仏像のことですが、如来というのはね、とってもおしゃれなんですよ。いろんなものを身につけてます。おしゃれなんですよ。またお色気があるんですよ。そして人間としてのそうしたですね、感情をしっかり持ちつつも、世のため人のために頑張ろう、まあ、これを菩薩行というんですね。考えたら、人間はあらゆる人が菩薩に生きるべきと言っていいかもしれませんね。人間として生きる以上、いろいろ人に迷惑をかけることもある、人間として辛いことも嫌なこともある、そういうものを一つ一つ抱えつつ乗り越えつつ、でも世のため人のために生きたい、もっと役に立つ、もっと喜びのある人生を描いていきたい、まあ、それは言うならば菩薩行であり、菩薩の心といっていいものではないかと思います。で、こうやって申し上げた、その東洋精神や仏教の心、こういうものが明治に入った時に大きく伏せ去られていったんですよ。この辺が明治以降の日本史を見る時に、私はしっかりとですね、その原因として見据えておかなければならないことであると思っております。これをどう変えるか、そのために日本人としての誇りを取り戻さなければということに、なってくるというところでございます。で、私はそのために何を語るかと言いますと、日本語の素晴らしさを語らせてもらっています。我々は日本語を持っている、これは大変素晴らしいことでありまして、 たとえ国民が生き残ったとしても、言葉を失いますと、もうそれは日本人ではない。日本人とはどういう人か。日本語を話すことによって日本人の心を持つ、そういう人が日本人であると言ってよろしいんではないかと思っております。日本語には日本人の心が現れておりましてね。例えば、相手のことをなで呼びかけるんですね。な。この中に新潟や東北ご出身の方がおられましたら、よくもうそれはお分かりのことと思うんですよ。新潟などではね、相手のことをなと呼ぶんですよ。な、どこさ行くと。あなたどこ行くんですか。で、このなの音は昭和の音なんですね。和やか、滑らか、仲間、並ぶ、なめすなどというように調和を表している音なんです。日本語の中でというよりも大和言葉の中で、な行とかま行は柔らかい音なんですよ。この鼻を押さえるとね、なにぬねのって言いにくいんですよ。まみむめもも、この鼻腔ですね、鼻から息が抜けて鼻に響く音がな行とかま行なんですよ。まあせっかくだから試してみましょうか。鼻の穴をこう押さえてみてくださいね。鼻の穴をしっかり埋めてくださいね。それで、あいうえおとおっしゃってみてください。あ、はい、言えますね。でそれでね、かきくけこも言えますよ。はい。か、き、く、け、こ、言えましたね。では、今度は、なにぬねのです。はい。な、に、ぬ、ね、の、はい。ま、み、む、め、も、言えないでしょ。なんでかっていうとね、鼻に響かないと、な行とま行は言えない。それを鼻を押さえてしまったために空気が滞って言えなくなるんです。こうやって鼻に響く音を鼻の音と書いて鼻音というんですね。で、鼻音は柔らかい、優しいイメージが起こるんです。どうですか？な行やま行で怒られて心が痛むでしょうかね。ぐさっとくるか。なにぬねのまみむめもでは怒れないんですよ。怒るんならば、やはりか行で、こらとかね。あるいはまあキッとなるというふうに、家業とか他業だと相手に強く訴えられるんです。たとかととかね、武道の掛け声だって他業が多いです。まあ、剣道だけは面っていうのは、これはまあね、面という言葉が目なんで、でもあれだってね、目じゃダメでしょ。目じゃ打ち込めません。面といった時に打ち込めるわけですから、やっぱりんっとくる時に力が入ってるわけですよ。基本的に強く訴える音は、家業とか他業。で、優しい、柔らかいのは、魔業とか、な業ということですね。その中の一つが、なの音ですよ。なは相手に優しく呼びかける。このなで相手を呼びかけるというのは、漢字が伝わるずっと以前の縄文からであろうと私は考えております。で、このような言葉を持っているということは、そういう思想を日本人が持っているということです。どんな思想かというと、自分と相手は仲良くできるんだという調和の思想ですよ。共に生きるという共生の思想、大調和の思想ですよ。これが日本人にあるから、そういう言葉が存在する。言葉は思想だと私は考えております。ある思いがあるから言葉ができるんです。思わなければ言葉はできません。言葉は単なる記号ではありません。特に日本語は言霊ですからね。日本語はあらゆる音に意味が秘められている。言霊の先を追う国がこの日本の国だということになるわけであります。相手を調和で呼びかけるなんて、こんな素晴らしい思想はないと思うんですよ。またいかがでしょうか。この国では真ん中に立つ人のことを君と言います。それを助ける人をおみと言います。また周りで参加する人たちを民と言います。みんなみなんですよ。みは何かというと、物の本質、本体、本源を表します。体のみ、食べ物のみ、みがある、みがない、みいつのみということになります。で、そのみというものにおいて、これがとても強い。これを君と言うんですよ。きつく厳しい、最も力強い身、これが中心に立つ人です。中心に立つ人は、最も熱意を持たなきゃいけない。最高の志を 立てなければいけない。それが真ん中に立つ人の役割ですね。社長が社員より熱意がないんならもう辞めなきゃいかん、そんな会社持つわけないですよね。誰よりも最高の熱意を持たなければ中心者としての役割を務めることはかなわないということです。御身は何か、大きな偉大な身ですよ。補佐する人ですから大きな偉大な身では。民は何か、他というのはこれはね、もう高く高く尊くたまる様子なんですよ。高く広がる様子を他というんですね。立つとかたまるとか田んぼの田、みんなこれは大和言葉でありましてね、広く高く広がる様子を表しています。尊い身を、尊く高く広がる身を民というんですよ。これはすべて役割の違いです。君といい、御身といい、民というのは役割の違いであって、元は一つ、元は身なんですよ。私はここに日本の本当の平等思想を見るんですよ。平等ったってみんな同じじゃありません。価値において平等だと言ってるんで役割が違う。その役割の違いを君といい、御身といい、民と呼んでいたということではないかと思うんです。こういうこと一つ一つが大和言葉を紐解くことによって分かっていくと。日本語の特徴としてはですね、この音読みと訓読みがあるということも大きな特徴ですね。音読みって何か、私は林という名字で、今申し上げた御身という名前がついているんですね。御身という、これは私のじいさんが、父方のおじいさんがつけてくれた名前です。この林ですが、大和言葉ではどういう意味かと言いますとね、この出て行って、広がる様子を林というんですよ。木がいっぱい入るところを林と言います。なんかよいしょすることを林立てるっていうでしょ。みんなをどんどん乗せていく。私はこうやって講演を通じて皆さんに元気になってもらう、林立てるのが私の役割だってこう思ってるわけです。で、これを音読みで言うと林ということです。林っていうのは中国から来た読みです。林って読んだら、中国から この漢字の読み、林と読んだら大和言葉。私たちの先祖すごいですよ。もう全部の漢字を大和言葉で読めるようにしてしまったんですよ。天ぷらの天って読んだら、これは中国の読み方で、それは大きく空を、天空を表しているということから天と読んだんですよ。天照らす大御神の天、天の皆かぬしの神の天と、これを読んだわけです。私はこの林と読むか林と読むかということですね。以前神戸で話をしたときに、もう一人の先生、私はあの梅雨払いで、メインの先生がね、林道春って書く、林道春という華僑総会のトップの偉い先生だったんですよ。当日のパンフレット、林英信先生と林道春先生って書かれちゃったんですね。だから参加者がみんな、今日は中国の方が2人話をするらしいと。で、私があの流暢な日本語で話したもんですからね、いやー林先生は日本語がお上手で、なんて言われちゃったんですね。で、私もつい乗ってですね、いやこれでも苦労してあるよとか言ってですね、答えてしまったことがありますね。とうとう最後まで中国人だと思ってた人もいたみたいなんですが、そうやって日本語っていうのは音読みと訓読みという2つがあると。それから一音一音がはっきりしてます。その証拠に子どもたちがある遊びをいたします。じゃんけんで勝って前へ進むという、パーで勝ったらパイナップルですね。私のとこはあの自衛隊の基地があった関係からか、どうもねパラシュートという子どもが多いんですね、どういうわけか。それからチョキで勝ったら、何ですかね、チョキで勝ったら、チヨコレートっていくんですね。でグーで勝ったら、わかりますね、グリコと。なんで森永でないんだって言われてもですね、これしょうがないですね、グーですからね。これでもってグーなら3歩、パイナップルならパイナツープルと6歩進む。そうやって前に行くんですよ。でこれなんでこんな遊びができるかというとですね、一音一音がはっきりしてるからですよ。これがアメリカの子供だと困っちゃうそうですね。あのチヨコレートじゃなくてチョコレートって音節は1つに2つにしか分かりません。そうするとね、アメリカの子供はチョキで勝つと2歩しか進まないんですね。日本の子供は6歩進んで、これでは日本が勝つだろうなんていうことになっちゃうわけですよ。でそれから文学でいうと俳句は五七五、 そして、和歌ならば、短歌ならば、五七五七七。こんな音の数で、音の数で詩を作るなどという文学は、世界広しといえども、この国にしかありません。中国の場合には漢字を合わせることはやります。漢字の数は合わせます。でも、音の数は合いません。英語に至っては、もうどうにも合わせようがありませんね。まあ、韻を踏むといった、どこかで音を揃えるということはあっても、その俳句や短歌のように、音の数を合わせるなんという、こういう文学はありません。それくらいこの国の言葉は、一音一音が明瞭に出されるんです。これはすごいことでしてね、言葉というのは最初単純なところから起こります。生まれたての赤ちゃんがいきなり流暢な言葉をしゃべるなんてことはありませんね。だんだん言葉が巧みになっていきます。で、この国の言葉が一音一音の明瞭さを持っているということは、それだけ言葉の歴史が古いんですよ。そうとしか説明できないはずですね。それからまた日本語の特徴は自然発生音でしてね、発音の仕方で意味が出てきます。大きな和は和と言います。和という音は口を和にするんですよ。上下の唇を絞って和にすると和になるんですよ。口を和にすると和の意味が出てくる。すごいことですよ。あるいは先にずっと伸びていくのをすと言います。最も口をすぼめて息を細く出すとすなんですよ。すってやると鋭くて進む意味になるんですよ。こんな言葉はね、日本語しかないですよ。なんて素晴らしいかと思うんですよ。表す、音の表し方がそのまま意味を持っている。こういう言葉ですので、日本語を話すと脳の働きが違ってくるそうです。角田忠信という先生が研究をなさいました。私も何回も、その先生とは引用などさせてもらった関係で、お手紙など頂戴いたしました。でこの先生はもともと耳の研究者だったんですね。で耳が聞こえない理由は鼓膜もあるけれども脳もあると。で脳の研究しているうちにどっちの脳が音を聞いているかということを極めていかれたんですよ。ほとんどの方は左の方に言語脳があります。でその言語脳にですね、どういう音が入ってくるかを、その民族とか国民によって違うかっていうようなことを調べたそうですよ。結論だけ言います。日本人は言語脳にあらゆる音が入ってしまうことが分かったそうです。ほとんどあらゆると言っておきます。言葉もそうですけれども、なんとね、鳥の鳴き声、あるいはね、虫の音、小川のせせらぎ、風のそよぐ音、全部言語脳に入るそうです。ということは我々はあらゆる音を言葉だと思って受け止めることができるんです。鳥がさえずっても、鳥のさえずりも言葉。虫の鳴き声も言葉。小川のせせらぎも言葉。風がそよげば言葉。だから日本人の手紙は、外国の人と決定的に違うことがあります。それは手紙の中に必ず季節を入れるんですよ。季節を入れて手紙を書く。それは、自然界の音を言葉として受け止める。そういう日本人だから初めてできることではないかと思います。私たちがもう夏の終わり頃になると虫の音を聞いて、ああもう秋が近づいた、なんとなく心が感傷的になる。こういうことは外国人にはないそうですよ。これはいろんな人から確認しました。アメリカでもドイツでも確認しました。どういうことか。虫の音は雑音だそうです。虫の音は聞こえるんです。でもそれは雑音。どうですか、虫が鳴いて雑音だと思う、そういう育ち方をしたいでしょうか。虫の音を聞いて、ああ何か心に染み入る。まあそれが分かってしまっている私たちはもう虫の音を聞いて何も心を動かせれないような、そんな生き方はしたくないと思うんですよね。私は何を申し上げたいか。世界を救うのは日本ではないかということですよ。今どうですか、環境破壊がどんどん進んでいる。とうとうキリマンジャロ山頂の1万年はあったと確認されている氷河があと十数年でなくなることが分かったそうです。もっても20年。南極も北極も氷がどんどん溶けてきている。そういう中にあって地球の鳴き声、また次々姿を消していく動植物の 声、自然の声、生き物の声、これを最も聞き届けることのできる、そういう能力を持った民族が日本人である。何をしている日本人？なぜ日本人として生まれてきた意味や役割を魂に据えようとしないんだ。そう思うんです。谷口正治先生は、まあ僭越ながら外部の私がこんなことを申し上げるのは甚だ僭越なことでございますが、満足してお亡くなりになったとは思いません。松下幸之助も憤りの中に死んでます。この国はこんなことで終わる、そんな国ではないんだと、そういう大変な思いの中で後を私たちに託して、今変われたんではないかと、かように私は受け止めているところでございます。だから根本から人づくりをやりたいと。どうも明治以降この国は言うならば岩屋とごもりにあると、本当のこの国を見失っていた。何としても今言うならば、岩屋と開き、岩と開きと言われる大事業をやらなければいけない。それは何を意味するかというと、光の復活ということではないかと思います。本来この国は光の国であると、世界をあまねく光らせるのがこの日の本の国、日の丸をいただく日本の国ではないか、その大きな役割を今こそ取り戻そうではないか。私は私の役割において、地方議員からいい人をいっぱい育てよう、国税担当地方議員構想というものを掲げまして、今どしどし人づくりに励もうとしているところでございます。何よりも人が育たなければこの国は変わらない。皆様もそれぞれの役割において人を育てよう、会社ではいい社員を育てよう、地域ではいい子どもたちを育てよう、皆様がご熱心に日々お取り組みのことと思います。何としてもいい人を育てて、この国を今一度本当に光る国と蘇らせ、あの日本という国があったから世界の大きな転換期に人類は生き残ることができた。いや、生き残るどころかですね、あれをもって大きく人類は進化できたんだ。そんな感謝の思いをこれから先100年200年の後の子孫から、また人類から受け止めていくような、そんな日本人でありたい、そんな日本国を起こしたい。この国は言霊の国でございますから、この国の使命を私たちが語るときに必ずや、蘇るべきが蘇るものではないかと思っております。どうぞこれをご縁に皆様と共に力を合わせまして、日本を変え、世界をお救いする、そんな大事業のために、日本人として、日本に生きる者として邁進してまいりたい、かように念じ上げるところでございます。最後までご清聴賜りまして本当にありがとうございました。
林秀臣先生、素晴らしいご講話誠にありがとうございました。改めまして林先生に感謝の拍手をお願いいたします。続きまして、ただいまより林先生の質疑応答に入らせていただきます。質疑ご希望の方はご遠慮なくご挙手にてお申してください。質問はございませんでしょうか。
ご質問ありましたでしょうか。はい、すいません。
先生、今日はどうもありがとうございました。心がちょっと熱くなったように思いますんで、これからも頑張って邁進していきたいと思います。本来でしたら、仕事の関係で今日来れなかったんですが、雨が降りまして、建築の方なんですけど、工事ができなくなりまして、中止になりまして、これ先生たま僕が来れて先生のお話聞けたと思うんですけども、本当になんかこう縁 なんとも言えないような縁というのを感じさせていただきました。ありがとうございました。それで質問なんですけども、今日のお話とはちょっと違うんですが、常々ちょっと僕が考えているのが、子供たちをいかに育てようかということで、日本人らしさをですね、学校では学べませんのでね、親である僕がですね、教えてやらないといけないんですが、本屋さん行ってもですね、大した本が置いておりませんでして、どのようにしてですね、子供たち、日本人としての子供を育てるかということをですね、ちょっとお聞かせ願えたらと思いまして、質問させていただきました。
はい。まあ、私は3人子供がおりますけれども、どうぞお座りになってください。実際にはなかなか苦労してます。県外に出ますとね、私は元気になるんですね。地元だといろいろ見られてますから、どうもトーンダウンするということもあります。何をしたらいいか、まあ、さっきの銀座ブロークみたいに三味線でもやった方がいいかな、そんなふうに思うところですね。基本はやはり、ちゃんと挨拶ができるか、あるいは、お礼が言えるか、それから靴はちゃんと下駄箱に入れられるか、そういうところにあると思ってます。で、自分で自分の子供を育てるっていうのは、もうこれはね、非常に難しいとされてます。熱が入りすぎたり、期待をかけすぎたり、ということですね。また、子供の方も反発があるということです。そういう意味では、本当は昔のように、社会全体が面倒を見ると。よその子でも注意する。そういうものが必要だと思いますね。ですから、PTA 活動などの中に、親父会とかね、親父塾というのを作って、で、親父の力で、いい子供を育てようという、そういうことなどをおやりになるといいと思います。で、私はまあ、自分の息子たちに対してはね、とにかく帰ってきたらちゃんと、ただいまという挨拶をしろと。出かけるときにはちゃんと行き先を告げようと。で、靴はちゃんと下駄箱に入れる。まあ、そういうことはとりあえず、やらせてます。でもそこから先の今度は志の面になると、これは一面、もう背中で教えるところがあると思うんですよ。生き様でもって教えていく。真剣さっていうのは伝わりますからね。自分がどう生きるかですわね。まあ、私はもうそこしかないなと。もう残せるものは生き様以外にないだろうと。こういう生き方を自分も見習いたいとか、あるいは継ぎたい、また、学び取りたいと思ってくれるだけのものを残せるかどうかですわね。そういうものではないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
はい、はい、ありがとうございました。参考になりました。
はよろしいですか。
はい、ありがとうございました。
いや、何かまだおっしゃりたいでしょう。どうぞ。
生き様っていうのはですね、僕がしっかりしてないと大変難しいようなことになってしまうと思うんですが、難しいなと思って今聞いておりました。
そうですか。はい、まあ難しいですけどね、あれですよ、とにかく真剣になるいうことが基本だと思いますね。で、その時分からなくても後で分かることってあると思うんですよ。私の父親は職人でしてね、で、染め物をする時の型を掘る仕事をしておったんです。で、型を固めるのに漆を使ってました。漆を溶くのにガソリン使ってました。だから臭いんですよね。ある時ね、仕事場と、住まいがもうつながってましたんでね、その仕事の格好で、親父が、その居間に入ってきてね、臭かったんですね。ガソリンと漆ですから。だから思わず私、臭いって言ったことあるんですよ。で、その時父親は何も怒りもせずね、辛そうな顔して戻ってたんですよ。本当にね、悪いこと言ったなと思ってますね、私ね。そうやってね、この私たちを養ってくれていたのにね、それを 臭いというのは何事かですね。よっぽど殴られたらよかったなと思いました。悲しい顔で親父の背中を見送ったということがね、私にとっては本当に、もうこれは悔恨ですわね。まあ、最悪まだ生きてるんで、しっかり親孝行しなきゃと思ってるところです。すいません、こういう話苦しいんですだから。はい、いいですか。
はい、ありがとうございました。
他にございませんでしょうか。
どうもありがとうございます。質問じゃないんですけれども、今日は先生のお話を聞きまして本当に大変感動いたしました。そして私はこのお話をですね、自分の子供に聞かせたいなと思いまして、社会会にお願いしたいんですけれども、ぜひテープをね、これまあこういうお話していいのかどうか、いてしていただけましたら。今ちょうど30代の子供が一生懸命働いておりますけれども、これをお話し聞かせてやりたいなと思いまして、お願いしたいと思いました。先生本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
私近鉄の山本駅のあたりをボランティアで毎日ね掃除してるんですけども、もう6年目ぐらいになるんですけども、結構みんなにこう知ってもらえるあれがな機会っていうのがなくて、今まで一人でコツコツやってましたけどね、最近成長の家の方が片岡さんって方がここでさっきお会いしたんですけども、お手伝いしてくださって本当に感謝しております。ありがとうございます。そして先生の今日のお話ですけども、大和言葉とか龍馬さんの話ですけども、日頃はすごくいつも思っていることなんでね、本当にありがとうございました。素晴らしいお話で、そして私こういうのはあれですけども、声が聞こえ、いろんな声が聞こえるんですけどもね、そういう声が結構そういうものを感じさせるものをよく聞くんですね。そんでその時に、自分もいろいろこう本なんか読んで大和言葉こともちょっと言葉のことも思うし、龍馬さんのこともいろいろ思って、本当に今日はなんかつながりをすごく感じまして感謝いたしました。ありがとうございました。どうも。
はい、他にございませんでしょうか。
先生ありがとうございました。で、先ほど息子さんに聞かせたいとおっしゃってましたけども、私どものこの4月から6年目に入りまして、こういう毎月第3月日をメインでやっております。その裏に禁止録いろは動画となりますが、これは3年前でしょうか、中国思想に学ぶ論語の講義の時間に、その3時間の間に先生の講演を受けて、禁止録いろは歌を私がまとめた言葉です。これなど先ほどの炎とかいろはに炎とか、本を読み学んで習得要約を多読するより熟読にあり、まさに生命の実相もさっと読むんじゃなくて熟読することにある、まさに今日の先生の大和言葉、言葉が大事であるという生命の実相がまさにそのことでございますので、それを申し上げておきます。それと右左肩のその気概、勇気を持ちて学ぶべし、人間力と熱意と気迫、まさに今日の先生の話さはここです。で、先ほどお子さんに家風をというのは矢のところがありますが、優しさは家風の中のしつけなり、父の思想と母の愛情、まさに母親と父親の、示そうということ、今の日本はなかなか難しいですが、でもやらなきゃできませんので、今日の話を聞いたら即行動を起こして、そうかそうかとうなずけど、その場を去れば跡形もなしにならないで、今日聞いた話よかったら即今日から実行してほしいなと思います。まさに 毎月やっておりますので、それとまた、ぜひ、機会ありましたら、各支部でまたお呼びください。いつでも私が先生は嫌と言っても、首に名をつけてまいりますので、よろしく。
はい。それでは、これにて、林先生の質疑応答を終わらせていただきます。
一言いいですか？
はい。
一言ね、大事なことを言い忘れました。この国は縦糸の国なんです。縦に連なる国なんですね。私こういう表現を取ってます。神話と信仰と言語と国民が一致する国、神話というのは古事記や日本書紀などですね。で、信仰はそこに出てくる神様、天照大神とか大国主の御事を拝むことができます。神社に行きます。そして言語が今日申し上げた大和言葉です。神話は大和言葉で語られてます。そして国民、これは縄文以来の血筋ですね。これが一致しているのが日本の国なんです。で、世界はこれはみんなバラバラです。ギリシャなんて神話はあっても文学です。そしてですね、信仰はまるでありません。ギリシャのパルテノン神殿に神様が今祀られているわけではありません。そして、言語も違う。国民も民族大移動の嵐でもう違うというんですよ。で、この国は神話と信仰と言語と 国民が一つにつながる縦糸の国なんですね。不思議の国なんです。で、なぜこの縦糸を最後に申し上げたかったかと言いますと、我々にとって何が幸せかですね。我々もちろん生きている間に、できるだけ、楽しく生きたい。それはそうです。しかしですね、私たちの思いの中にこういう気持ちがあるはずですね。人間だけが時間を感覚できます。だから自分がこの世に生きたということがちょっとでもいいから後に続く人の役に立ちたい。これは人間の素直な感情だと思うんですよ。で、皆さんが働いて、働いたことが将来の日本にとって世界にとって何の意味もない、マイナスだったなんて言うんじゃあまりに悲しいですよね。何かプラスになりたいと。で、その後に続く人に対してプラスになりたいという思いを最も実らせてくれる国が日本の国なんですよ。だって縦糸の国なんですから。先人の思いを受け継ぐ、それを子孫に渡す、そういう縦糸に一番生きられる国が、日本の国なんですから、この国に生まれたということは大変大きな意味がある。ナショナリズムに偏見になってはいけないけれども、しかしこの国に生まれた、この国に育った、今この国に生きているというこの事実を私たちがどう受け止めるかということは本当に大事な問題であると。縦糸のこの国に生きるということの幸せ、これが、先人が私たちに伝えてくれているものではないかと思います。すいません、補足になりましたけどね。どうも今日はありがとうございます。ありがとうございました。
林先生、誠にありがとうございました。ただいまより閉会の挨拶並びに謝辞を大阪教区栄える会副会頭鴻島邦治より申し上げます。
どうも皆様ありがとうございます。本日は林先生、今井先生、どうもありがとうございました。本当に素晴らしい話をいただきまして、本当にありがとうございました。実は、私は現在神戸市に住んでおりまして、会社を東大阪に出しております。実は平成10年までは今井先生に非常に大変お世話になりまして、その時は神戸州の支部長を拝命してたんですけども、何のお役にも立てなかったんですね。で、その時に、今井先生の会社に毎月林先生が来られて、その会合だけはほぼ欠かさずに行ったように覚えています。まあ、その時にいろんなことを今皆さんが聞かれて感動されたようなことをですね、私は学んだんですね。で、その時に平成10年に会社を起こして私大阪に出てきたんですけども、まあ生活がガラッと変わったこともありましてね、栄える会も大阪の栄える会にお世話になるようになりました。まあ、それでやったことといいますと、今林先生がおっしゃってたようなことをね、私はやってきたなということをね、本当に自分のことを、今日は自分のために林先生が語っていただいてるんだなと思うぐらいね、本当に私は林先生、今井先生が教わったことをね、私は今会社経営で実践してるんですね。まあ、そのことをちょっと言わせていただきますと、今日、強く願うことという松下幸之助先生の話があったと思うんですけども、これはずっと私は祈りの経営というのをずっと続けておりますけども、私、何遍も言って申し訳ないですけども、震災の時に私は コードピアプラザというマンションの理事をやってて、まあ、その時に揉め事があったんですけども、その震災を機にですね、理事の仕事を通して一生懸命平和で大調和の平和で大調和のプラザを実現するために、どうか私を役に立たせてくださいと祈りをずっとしましたらね、阪神淡路大震災が起きまして、まあ、その時理事の仕事を一生懸命やったんですね。そうしますと本当にその半年後には住民から拍手喝采の本当に感謝の言葉をいっぱいいただいたんですね。まあ、それまで私は自分だけの成長の家だったんですね。そこで今日、次年性というのが出てきましたよね。私はそれまでは自分だけの利己のための信仰だったんですね。それが、よし。で、私はその時に理事の仕事をどうやって、うまくいけたかと言いますと、先ほど出てきました、調和、理事が15名いて5名になったんですけどね、そこで私が出した言葉というのは調和だけだったんですね。バラバラになりかけて、本当に決まることも決まりなかったんですけども、調和の一言でみんなの理事が一つの心になって、結局3億の仕事が、本当に住民の仕事が、住民の方が大喜びしていただけるようなことになったんですね。まあ、そこで私は今度会社を起こしたときに、生命の実相哲学を仕事に生活に実践してみようと、まあ、そういうことで自燃性といいますか、自分で火をつけて、その信仰というものはどうやって会社経営で生かせるかなということを自分で会社を起こしたときに試そうと思って、株式会社ワンバイワンというものを平成10年に作ったんですね。そしたら見事にですね、その経営理念が目を吹きまして、もう本当に祈りの経営がどんどん本当に目を吹きましてね、今日も実は本当に忙しいところ、会社全員もう連日もう徹夜の連続ぐらい今働いてくれてるんですけども、私だけは本当に来させていただいたんですね。それはなぜかなと言いますと、私はこういう今大阪教区の副会とやらせていただきますってますけども、お世話活動することが逆にまた社会にお役に立つことにつながるんじゃないかなと思って、今回実は私は倫理法人会の方、清和塾の方、仕入れ先の方、銀行、あらゆる方含めましてね、320名の方に私はこの案内状をお送りしたんですね。それはどういうことかと言いますと、要するに私は今井先生、林先生に学んだことを今これだけいっぱい徳を受けてね、これだけ反映させてもらっているのは本当に林先生、今井先生のおかげだな。で、自分がその恩に報いるためにはどうしたらいいかなと思ったときにね、私はふっと思い浮かんだんですね。あ、せっかく私は学んで、その講義の時には全然お役に立てなかったら、今回こそ精一杯の人に、自分が知っている昔の名刺も引っ張り出して、昔のプラザの理事をやっている方とか、いっぱい私は自分の関係する人をどれだけ出せるかなと思って、私は320名の方に出したんですね。そしたら今日は、その1割ぐらいですかね、清和塾の方、法人倫理の方、本当に成長の家の縁にない方、いっぱい来ていただいたんですね。皆さんどうでしたでしょうか。この林先生の素晴らしい言葉が、要するに東洋思想に裏付けされた、日本がいかに世界の中で大切な位置にいるか、本当に日本人が立ち上がらなければ、この世界は調和した世界にならないんじゃないかというぐらい、林先生は昔からその東洋哲学論をおっしゃってるんですね。それも文明800年周期論ということで、21世紀は東アジアの世界ということをおっしゃってたんですね。私はその頃もう5年前ぐらいですけど、何気なく聞いてたんですけども、その時にそうかなと思ってたんですけど、実際今中国はどんどん今繁栄して栄えていってますよね。で、じゃあ東は日本というのはもっともっと栄えていいはずなんですよね。だけどもまだ海が出てないんですね。やっぱり日本人の本来の良さに気づくために、私たちはもう一遍やっぱり生命の実相哲学はじめ、皆さんがそれぞれ持っておられるその日本人としての正しい心といいますかね、そういうものを今日林先生に改めて気づかせていただいてたんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういう意味で私は本当に数多くの人を呼びかけてね、本当にその中から約1割の人が来ていただいていると思うんですけどね、私は本当に今日そういう方に来ていただいてよかったなと思ってね、林先生、今井先生、本当に感謝しております。本当にありがとうございました。改めて感謝の拍手をお願いいたします。まあ、そういうことで私は先ほど自燃性という言葉が本当に私は 素晴らしい言葉だなと思ったんですけども、私たちは成長の、をベースに今、一生懸命世の中に役に立とうと今行動を起こしています。だから皆さん、私もこれからもう本当に先頭切ってやっていきますので、生命の実装哲学を仕事に生活に実践して、世の中を良くしていくために、活躍、皆さんに活躍をしていただきますようにお願いいたします。それでは最後にこういう雨の中本当に数多くの皆様に来ていただきまして本当に心より感謝申し上げます。それと、林先生に当たりましては浜松から本当に遠路はるばる来ていただきまして本当にありがとうございました。今井先生は兵庫から本当にいつも私は大阪のためにお世話いただいて本当にありがとうございます。こうやって数多くの皆様にお世話いただいて私たちはこれからも本当に日本のため社会のために貢献していきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。
高島副会頭、ありがとうございました。閉会にあたり、北摂支部の伊沢康雄氏が世界平和の祈りをさせていただきます。
最後にこの素晴らしい、熱い思いをここから世界中に広げたいと思います、世界平和の祈り短い言葉ですが私が2回唱えますので心の中で一緒に、その気持ちを発信していただきとうございます。そして最後に二拍手と申し上げますのでポンポンと2つ手を叩いて終わりにいたします。それでは、ご協力をよろしくお願いいたします。名目合唱。世界平和の祈り。神の無限の愛、我らが内に流れ入りたもうて、愛の霊光三千と輝きたもう。その光、いよいよ輝きを増し、全地上を置いて、すべての人々の心に、愛と平和と秩序と、終身起立の真理を満たしたもう。神の無限の愛、我らが内に流れ入りたもうて、愛の霊光三千と輝きいったもう。その光いよいよ輝きを増し、全地上を置いて、すべての人々の心に、愛と平和と秩序と、終身起立の真理を満たしいったもう。二拍手。ありがとうございます。
伊沢さん、ありがとうございました。受付より連絡をさせていただきます。本日のテキストの、龍馬達は完売となりましたので、購入されていらっしゃらない方で必要な方は書店の方にてお買い求めください。本日の講演会が盛大のうちに終了させていただきましたことを司会より心から感謝申し上げます。終了にあたり皆様のご繁栄とご健勝をご祈念申し上げ、次に述べる成長の家創設者谷口正治先生のお言葉にてお送りさせていただきます。成長の家とは単に私の家の名前ではない、生命権限の法則無限成長の道に従って生きる人々の家々は皆成長の家である。なぜならその家は成長するからである。家族の一人が成長の家の私有となるとき、その人の属する家族全部が成長の家となるであろう。なぜならその家庭は生命の成長の法則に乗るからである。成長の家の生きる道は私が始めた道ではない。おおよそ宇宙に生命が発現する限り、そこに道があり法則がある。この道こそ成長の家の生きる道である。宗教とは魂だけを救う教えであって、実生活を救うものではないと思っている方があるかもしれませんが、実生活は心で支配されているのですから、実生活を直し得ないようなことでは、生きた宗教とは言われないのであります。形は心の影でありますから、心を本当に直し得る宗教ならば、病気でも境遇でも直し得なければならないのであります。ありがとうございます。 これをもちまして、本日、AB、栄える会、成長の家、栄える会、AB ブロック講演会を閉会させていただきます。本日は誠にどうもありがとうございました。